愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、愛媛大学医学部附属病院准教授で低侵襲がん治療センター長の渡辺裕二先生にご登場いただきます。
先生、もともとは肝臓移植に興味があったといいますか、はい、その勉強をされてたんですね。
そうですね、僕たちが外科医を目指した頃に肝臓移植が少しずつ、はい、まあ、これは生体肝移植じゃなくて、亡くなった方からいただく死体肝移植なんですけども、はい、もうこれが究極の医療だなと。で、若い僕たちにですね、すごく刺激があったわけですね、
はい、
で当然日本ではそういった勉強できないので、アメリカに、僕の同級生アメリカとかイギリスとか、僕はドイツに行かせてもらったんですけども、そこで勉強してました。
それからもちろんその肝臓の、はい、勉強も進められて、はい、その出血を止めるっていうことがもうすでに時間がかかる、負担、患者さんには負担がかかることだったんですよね。出血を止める機械といいますか、それを発明されたという。
発明というか、そうですね、これも車を運転しながらアイデアがあってですね、でちょうど諫早湾の干拓の時に、はい、バババッとこう塀が落ちましたね。あれで水をせき止めましたね、はい、ああいうイメージですね。ですから肝臓というのは非常に大きな 1. 点数キロの体の中で一番大きな臓器なんだけども、うん、これはもうちょっと針を刺すだけでも出血しますが、これをいかに出血を止めながら切除するかで、思い通りのカーブで切らないといけないと、
うん、
でそれを車を運転しながらアイデアがひらめいて、はい、今でも覚えてますけど、桜山林の路肩に止めてですね、はい、メモしたりしてましたけど、要するに肝臓の中に形状記憶合金をライン状に刺して、
はい、
その形状記憶合金が中で変形することによって血管を圧迫して出血を止めると、
キュッとこう、
そうです、
血管を締めるみたい。
そうですね、これは工学部、僕はアイデアはあったんですけど、その現実どういうふうにするか分からないので、工学部の大木先生、今助教授ですけども、
はい、
の先生といろいろ考えて、で彼と共同で出させていただきました。
あ、なるほど。こういうところが大学 で、
はい、そうですね、
勉強していらっしゃる、はい、良さですよね。
大学のいいところそこだと思いますね。専門家が集まればすごく面白いことができると思います。
はい、それまではだって肝臓 の、うん、血を止めるなんていうと、もういくつも血管があるわけですから、
す、ね、
手術だけで何時間もかかって、はい、
ね、もう下手すると1日がかりですね。はい、
それがそういった形状記憶合金を使うことで数分間で。
そうですね、まあ、これまだ現実に患者さんが使っているわけじゃないんで、アイデアの段階なんですけども、これを今度実用化していく上でまたいろんなハードルがあると思うんですけども、
はい、
これがもし活かせればそういった貢献できるかなというふうに自分では思っています。
そうして低侵襲手術といいますか、患者さんにもいかに負担を軽くしてあげるかということをずっと考えていらっしゃると思うんですけど、
そうですね、僕の、はい、ずっとそういう気持ちが強かったなと思います。
そしてトレーニング、まずはトレーニング、はい、内視鏡手術ではトレーニングが必要だろうし、
はいはい、
そして針で、うん、がんの細胞を殺せないかというのもお考えになったそうですね。
そうですね、これはずっとアイデアが頭の中にあったんですけども、はい、まあ、漠然としたたくさんのアイデアの中の一つだったんだけども、病院でMRI の検査ですね、で患者さんの体表についてたシールワッペンがですね、発熱してやけどしたというのが臨床であって、うん、うちの大学で起こって、で、あ、これ合併症大変だねと思ってたんだけども、逆転発想すると何、はい、かに対して外からエネルギーを与えることによって発熱するんであれば、それが温度制御ができるんであればね、
はい、
がん細胞はタンパク質ですから絶対に殺すことはできるだろうと。で、従来の僕の持ってたアイデアとそれがピタッとあって、
はい、
あ、これは面白いなと自分でワクワクしながら、そこから研究を始めたわけですね。ちょうど6年前ぐらいでしょうかね。
それはがん細胞に直接熱を加えて、
そうです、うん、いろんなアプローチがあると思いますね、
はい、
針を刺すのもそうだし、あと血管の中からその発熱物質を飛ばして、
はい、
がん細胞に結合させておいて、
はい、
局所でそこのみで温度を上げると、他には一切影響はないということですね。この夢のような話がほんまできるかなと思ってたんですけども、これまた大学のいいところで、工学部と理学部と専門の先生が集まっていただいてですね、
はい、
今それで一緒に研究を。
あ、心強いです、
はい、非常に僕はもういつもインスパイアされてます。
はい、ちょっとお聞きになるだけではわからないかもしれませんけれども、まず先生が考えられたその針での治療というのは、
はい、
針を直接体外から刺して、
はい、
その患部に、
そうですね、
熱を加える、
はい、大体70度80度まで針を上げます。
これで死滅できれば、
はい、
OK なんですよね。
OK です。
ただやっぱり針ですから、うん、他の臓器に触ってしまう可能性もあるということですか。
そうですね。そのアプローチ、臓器に対するアプローチはもちろん安全性とかいろいろあるんですけど、それはもう問題なくできると思います。ただ今問題になっているのは、体の中にその異物が残って、その異物が悪さをしないかどうか、
はい、
それからその今問題な、もう一つ問題になっているのは、外からエネルギーを与えることによる、そのエネルギーによる体の障害がないだろうか、はい、それを今ずっと検討を進めているわけですね。でこれをクリアできれば臨床応用という、初めて人間に使うことができます、うん、ハードルはかなり高いですね。
もう先生の本当に頭の中ではもう時代は先を進んでる、
もう自分の中ではこれ治療として登場してほしいんだけども、そこでこの手を抜いてしまうと結局患者さんの不利益になってしまって、
うん、
アイデアが全てダメになってしまうということで、うん、今はその一番その過渡期ですね、
はい、
アイデアを現実化させていく、でもいい経験ができていると思いますね。だから世の中にあるいろんな医療器具、はい、お薬というのもこういうハードルを超えて出てきたなということがよくわかりますね。非常に大変です、
うん、まあ、本当にそういったね、もうがんにかかったらって思って、はい、期待感だけを高めてしまうと、あまりこう患者さんが、
う
ん、がっかりさせてしまってはいけないんですけど、その通りです
ね、これがもう全ての治療に僕は変わるとは思ってません、
はい、
ですから外科手術、うん、放射線手術、化学療法、その中の一つであって、
はい、
でいろんな治療を組み合わせることによって患者さんが治ればいいと、その中の一つでもしなることができれば、うん、貢献できるかなと、嬉しいと思ってますね。
今先生が考えていらっしゃるのは、本当にもう目に見えないくらいの、
そうですね、
ナノサイズの、
細胞1個レベル、ナノっていうとウイルスのサイズですから、
を、
はい、
がん細胞にひっつけて、
はい、
でそのナノに照射して、照射っていうんですかね、
そうですね、磁場を与えて、
磁場を与えて、はい、熱を持たせて、
はい、
焼いちゃおうと、
うん、細胞を破壊してやれと、もう細胞レベルでは成功してるんですけど、それが生体の中でやっぱ血流があったり、いろいろ難しい問題がありますね。
これも最初にお考えになったのが、その IH クッキングヒーターをどうして熱が発生するんだろうというようなところから、
そうですね、家でやってみんなに笑われましたですけどね、まあ、今では笑い話ですけど、でそこから、まあ、簡単に僕はできると思ってたんですけど、ものすごい調べてみるとハイテクの領域で、
うん、
だから未だになんで発熱するのか分からないんですよ。工学部とか理学部のもう超優秀な先生方がですね、はい、いろいろ調べてくれてるんだけども、究極のところなんで発熱するかまだもよく分かってないです。逆に面白いんですね。
あ、
だから彼らもそれで刺激を受けて、
そうですね、
ものすごい今頑張っていただいてますね、
はい、もう身近なところにこうヒントを得て、はい、それを何かこう医療に役立てられないかという、
そうですね、まあ、あまり頭良くないのでそういったこうところからヒントを得るしかないんですけれども、まあ、割とこれは僕は将来一つの治療になるかなと思ってます。
でも本当にその外部から、うん、なんていうんですか、外部から何もこう刺したり切ったりせずに熱を加えて、
う
ん、
そうです
ね、焼けてしまえるようであれば、
はい、
負担っていうのは本当に軽くなりますものね。
そう願いたいですね。これぞ究極の低侵襲治療かなと僕は思ってますけど、はい、
でもやはり研究に取り掛かるには費用っていうのはすごくかかると思うんですけれども、
かかりましたね、
このために先生はその皆さんとタッグを組んで、
そうですね、
資金を得られるように、
はい、大学病院っていうのはいろんな研究費が国からいただけますけれども、はい、やっぱり用途が決まってるわけですね、ですからある研究の過程でこれがあればもっと研究進むのになと思ってます、うん、なかなか買えないと、
うん、
それでやっぱりあと専門のスタッフを揃えたいと思ってもなかなかそれは難しいですね、大学の職員の中では、
はい、
ですからこれをやるにはやっぱり今自民党ではないですが民間ですよね、
うん、
で当時株式会社というイメージなかったんだけども、まあ、それで出資してお金が集まれば自由に研究が進められるねと、
はい、
ですからそれで始めたのがこのアドメテックという会社であります。
ベンチャー企業アドメテック、
アドバンストメディカルテクノロジーというかっこいい名前やってますね
先生、はい、その取締りでいらっしゃるそうですけど、
うん、でもいろんな銀行とかですね、
はい、
接触していただくのは専門の人が必要なんで、うん、今民間から中住さんという社長を招いて、
はい、
で結構費用も集まって、まあ、でもなかなか計算するともう何億何十億の世界なので大変なんですけれども、うん、
はい、
まあ、着実にゆっくりではありますけどね、進んでると思います。
でも先生がその針を刺さずにがん組織だけを熱凝固壊死させるっていう、
うん、
この方法は、 10年経てば、ずいぶん具体的になってきますでしょうか。
なると思います。今まずあの子宮頸部がんに対してあの臨床応用しようという第一段階に入ってるんですけど、まあ、子宮頸部というのは体表面にありますので、はい、であと我々の究極は体の中の深いところ、肝臓、膵臓とかですね、でまず表面から攻めて、例えば舌がんとか乳がんとかですね、
はい、
それはあの患者さんの数も多いということもありますし、やっぱりあの機械のアプローチの仕方だから、まずハードルの低い方から攻めていかないと、いきなり究極のところにはいけないもんですから、はい、でそこでノウハウをこう蓄積しながら、 最終目標である血管の中にものを投与して、で一切患者さんの痛みを伴わない治療、いわゆる抗がん剤の熱バージョンですよね、
はい、
そういったのを目指していきたいと思っています。
もうこんなにあのもう世界でも最先端の研究を今してらっしゃると、
どうでしょうか、いやそうかな
思いますけれども、こんなに近くにいてくださることがどんなに心強いかと、
まあ、そうなれたらいいですね。今のところブラジルとあとドイツで同じような研究が進んでいるということですね。
先週お話しいただいたんですけれども、その教育といいますか、技術の面では、日本はちょっとテクニカルじゃなくて、なんていうんですかね、遅れがちであった部分も。
そうですね。あの先ほどの例えばあの内視鏡手術に関しても、
はい、
あの当時から我々は内科の先生が肝臓を観察するのにお腹に内視鏡を入れて見てたんですよ、で僕ら学生の時もそういったあの研修実習を受けましたですけども、その時に外科医がなぜそれを使ってあと 2,3 本機械を入れれば臓器が切除できるということに気づかなかったのかと、それも20年以上前から日本ではあるわけですね、
はい、
それからドイツで、フランスで始まったその胆嚢摘出術内視鏡の一番最初の手術も婦人科の先生が偶然やったわけです、
はい、
その時もあまり誰もこう顧みなかったんですけども、だからそういったのがアンテナをいっぱい立ててですね、で新しい治療をこの自分たちの目的に沿って導入して改良していくという発想がないといけないかなと、で常に後輩たちにはアンテナをいっぱい立てて、ただ散漫になるんではなくって、自分の目標を決めてそれに対する情報をきちっと得てで進んでいったらどうかということを、まあ、自分に対しても言ってるんですけどね、
はい、
そういうスタンスで頑張ってますけど、はい、
私今見えないんですけども、先生きっとアンテナがすっごく立ってるんでしょうね。
いや短いのがちょろちょろっとあるぐらいでしょうか
でも今は本当にその低侵襲手術をこれからますます、
はい、
あの皆さんのために、
そうですね、僕のライフワークにしたいと思ってます、
はい、はい。お世話になりたくはないんですけれども本当に先生がいらっしゃることをあの心の支えにしてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますので、これからもあの本当に研究を皆さんとタッグを組んで進めていってください、
はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
こちらこそ。どうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は法文学部准教授でアメリカの対外文化情報政策などがご専門の土屋由佳先生にお話を伺います。お楽しみに。